発信 DIY エンジン。皆さんこんにちは。発信 DIY エンジンエンジニアの寺野です。今回で18回目になりました。だんだんと暖かくなってきたようななってきていないような、水曜日になってすぐ、夜中に撮っているんですけれども、雨が降っていて雨のおかげで若干過ごしやすい気温になっております。どうも寒さのせいでここのところいろいろ DIY をサボっていた感とかもあったんですが、今日はちょっと進んだかなと、そんな感じです。最近のなんて言うんでしょうライフハッカーのニュースを見ると、家具とかいろいろあるんですけれども、DIY で、ワイヤートラップを作るっていうのがありますね。簡単な電子部品を組み合わせて、それとワイヤーでもって、ブザーが鳴るワイヤートラップを作るっていう、こういうのをこうささっと作れたら面白いんでしょうけども、これ、職場とかで使ってたら鳴らしたら危ない人認定されるような感じなんかな。あとですね、これだいぶ昔の記事なのですが、文房具を使って武器を作るっていうのも昔ありましたね。簡単なところで言うとゴムを使ったスリングショット、パチンコですね。あとなんかダーツとかロケットとかブービートラップとか、昔なんか釘を、ゴムの力だったかな、釘を大量に打ち出すショットガンみたいなのを文房具で作ってるっていう記事を見たような気がするんですけども、それは別のサイトなのか、載っていないですね。アメリカじゃないか、どこのサイトなのかわかんないですけども、英語サイトで、オフィスウェポンズというのが、コミュニティサイトかな、なんかそんなんがあって、吹き矢とか、あと定規を使った弓とか、そういうのが載っていますので、興味のある方は見ていただいて、他人にマークされない程度に、いろいろ試してみるのが面白いのではないかなと思います。はい。というのが、そんなニュースとも何ともつかない話とか、あとは最近なんかスタンディングデスクとかが流行ってるんですかね。立ったまま作業はできる。立っても座っても作業できる高さっていうのもありますが、なんかこう、スタンディングデスクというか、立ったまま仕事するっていうと、キャノンだったかな、なんかオフィスから椅子取っ払って作業効率を上げたみたいなことがありましたけれども、どうなのっていうのもありますけれども、どうなのっていうのもありますし、理解できる部分もありますし、座りっぱなしだとこうかなり体に悪いなっていうのもありますし、6組やるんやから声上げたらええんちゃうとしか言えないですね。虹色のバラは前回どっかで紹介したような気がするようなしないような、はい。そんないろんな ことがあります。で、まあ今週私の方は DIY というかなんというか普通にプラモデルを作って、まあ頼まれた、プラモデルを作り終えたんですけれども、ブルドックという車の、いらないプラモデルをもらいまして、まあ中途半端に、シャーシの方だけ作ってあって彩色してあって、まあこのまま無彩色で作るのもなんやし彩色してやろうかというので、2000円ほど彩色用の道具買ってきて塗り足して、まあ、作ったのはいいんですが、まあこの車どうしようともらうときに話して、芸人の竹下ポップさんというの方がおられるんですけれども、まあ、その人の板車を作ってしまおうとプラモデルで、でまあそれをいろいろ試行錯誤していたんですが、まあやっと完成しまして、まあどんだけ遅れていたかっていうと、ほぼまあ塗装してあと組んだら終わりやな状態で 2,3 週間遅れていたような気がいたします。まあ遅れた原因はっていうと、板車を作るためのデカールを印刷する私のプリンターのインクがなかったというのが原因で、まあそれのためにインクをなんとかしないといけないんですけれども、よりによって100均の補充用インクを使ってみたという次第でやってみました。クロット YMCK か、黒、シアン、マゼンタ、イエローの4色400円、あらお安い。ちなみにエコリカのリサイクルインクで、まあカラーが何倍だか2200円かな、で黒が1900円、まあまあ合わせて4000円、あらまあ1/10。まあ私が使ってるのキャノンの、古いプリンターなんですけれども、90と91の型のインクを使っているんですが、まあ実際インク量が少ないというかね、なんか他のプリンターのインクケースに比べてえらい小さいんちゃうみたいな感じはしますというので、まあ詰め替えをしてみたんですけれども、まあなんちゅうんでしょうね、ネットで調べたところ、あの100均のインクはやっぱり発色が悪いというのでちょっと警戒はしていたんですけれども、それなりにちゃんとした色で印刷はされましたし、まあちょっとインクを詰めるときに、シアンのインクがちょっと飛んでしまったりということもありましたけれども、まあやったことない人にどういう風にインクの詰め替えをするかというのをここで言っておきますと、まずまあ私のキャノンの90と91のまあそれに類似するあのグレーの硬い箱に入ったインクを詰める時の手順なんですけれども、まず上インクの上、そこに、銅封のシールを貼って穴を開ける箇所をそこで決めるわけですね。穴を開ける箇所を書いたシールがついてて、どのタイプを使うかによって穴を開ける箇所場所が変わってしまうんで、まあ、店員さんに聞いたところそんなに変わらへんよ、ちょっとぐらいずれても問題ないっていう風に聞いたんで、まあ、実際私ちょっと黒の方で穴開けるとこ間違えたんですけどね、まあそれでもちゃんと出てるようなのでよかったよかった。まずというか、まあ穴を開ける場所を決めてそこに2ミリ程度の穴を開けます。 黒の方はちょっとドライバーセットについてる先がネジになってる切りで開けまして、カラーの方めんどくさいんで 2.5 ミリの電動ドリルでガーッと、まあそこで開けたところで、詰め替え用のインクはこうスポイトに金属製の針というか管が7センチほどついてるので、まあその管をぶっ刺してゆっくりインクが溢れるか溢れないかぐらいまで入れて抜いたら、あとはもう同封されてるシールを貼って蓋をする以上で、まあいろいろそれでインクが出てくるようになれば、まああとちゃんと印刷できますよと、という感じでやってみました。まあこれでインクが本当に1回では使い切れないので2回3回と使えて、まあお得、そんな感じでやっていけるなぁと。まあ昔に比べたらこうインク代がすごく安く済むので、とてもいい感じになっています。というわけで、まあそのインクを使って、デカールを印刷しまして、竹下ポップさんの、私が適当に考えたロゴとか、ネットで転がってる写真とかを切り抜いて、あと似顔絵描いて貼り付けて、まあ、デカールがレーザープリンター用か、あとあれインクジェット用かで、まあいろいろ変わるんですけれども、私が持っているのはインクジェットプリンターだったのでインクジェット用を買ったんですけれども、これがハガキサイズのものが2枚入って500円、ちょっと高い、1枚250円で、まあ250円でハガキサイズというのも困るんですけれども、まあ仕方がないかと思って買ったんですが、よくよく考えてみれば、ネットプリント、セブンイレブンですね、セブンイレブンのプリンターを使ってネットプリントを使うことができますし、あとまあ SD カードに画像データを入れてセブンイレブンに持っていけばそのまま印刷できるのですが、まあ手差しで印刷できるかは試してはないんですけれども、まあカラーネットプリントの場合はカラーが200円だったかな、まあ大きめのレーザープリンターで、カラー200円で、まあ大きさも、まあ、はがきはすれないけれども B5 あたりからすれるんだったかな、まあそんなのがすれるので、まああとはどんだけ細かいのが擦れるかにもよるのですが、まあそれを使ってみたの見るのも良かったかなと、後々になって、それに気づいて、まあ後悔はしてないんですが、というわけで私の方はインクジェット用のデカールを印刷したんですけれども、まあこれも実際、下地が白か下地が透明化で若干変わるんですけれども、下地が白の場合はまあ完全な白のものに貼り付けるならば問題はないと思うんですけれども、ベージュとかの場合とか、まあ今回の私のように白がうまく濡れていないものに貼り付けるとすごくそこだけ浮いてしまう感じになるので、まあお気をつけください。デカールはまあちょっと昔プラモデルでやったデカールの貼り方と違いますし、あとデカール自体が、まあ、分厚めになっていると、昔のデカールは 切って水につけて、なんかピンセットで取り出すというか、俺何でやってたんだかな、手でやってたやんだったかな、もう、まあずれてずれてずれて貼り直しているうちに乾いて破れてっていうことを何度か経験した気がします。まあ昔のプラモ好きというかプラモやってた人にとってはあるあるなんじゃないんでしょうか。今だったらもう完全にそれをやるためにお皿とか用意してピンセットで貼るところなのですが、まあ今回使った印刷デカールっていうのはだいぶ印刷面が厚くて、印刷してシールのように表面の表面のフィルムを剥がして貼りたいところに貼り付けて、裏から、水を吹きつけるというか塗りつけるというか、まあ裏の台紙の方から水をつけてやればそのまま、印刷面のインク部分が剥がれて、つけたいところについていくと。まあ、若干分厚めなのであんまり細かい凹凸があるところはダメかもしれませんが、まあそれ言うたらどのシールもデカールも凹凸あるところは苦手やなという、身も蓋もない。というわけで、なんとか、竹下ポップ板車の方が、完成いたしまして、次に作る約束をしていた、デジタル携帯ヘッドセットの方を進めなければいけないなと、そんな感じになっております。まあコツコツと進めてはいるんですけれども、材料は私が、ゲームセンターでもらってきたヘッドホンの壊れたやつ、若干いいかなと思っていたところ、まあどんぐらい使ったかな、 2,3 週間ほどで片方音が出なくなったので分解して、端子の方は外して、でまああとあのパーツとして、あの耳の外側の覆っている部分がバカッと剥がれるんで、そこに穴を開けたり装飾を施したりして、で銀色に塗って未来っぽくしてやろうという、銀色に塗れば未来っぽいのかって言われたら、未来っぽいと思うよ、俺の責任じゃないけどみたいな、そんな感じです。なんか一人で喋るとあんまおもろないな。一人で喋るとボケもツッコミもあんまりやらないんで、割と単調な放送になってしまいます。つまんねえぞっていう方は、なんかこう面白くなるような企画とか苦情とか応援とか送っていただけると、なんか取り上げるかもしれないな。あとはまあ、あのこんなん作ってくれっていうリクエストもあったらやると思います。あと、今週もう一個作ってって言われたのをちょっと実験してみようと、いろいろ材料買い込んでまいりました。その作ってって言われたものは、塩ビ管を使ったスピーカー。塩ビ管にスピーカーを取り付けて鳴らすと本当にいい音がするっていうので、まあ、いろんなサイトでそれが紹介されているんですけれども、まあ、私自身スピーカーとかは作ったことないので、親がよく作ってたので家にスピーカーは大量にあるらしいんですが、まあ、作ったことはないのでやってみようという話になったんですが、実際音響に関しての知識がほとんどないので、ちょっとそこら辺一から勉強しないと難しいなという感じでやっております。とりあえず、スピーカーじゃない、塩ビ管の端っこ部分だけ買って、 金具でスピーカーを止めれるかどうかから始めないといけない。あとターミナルとかその辺も買ってきてつけないといけないですね。というわけでまた作るものを作るというか、まあ DIY 製品完成いたしましたらこのラジオ上で報告いたします。いつできるかわからないのでのんびりとお待ちください。というわけで、第18回まだ半年ではないのかな。まあこれからも続けていきます。発信 DIY エンジン、今週はここまで。皆さんありがとうございました。ぜひ来週も聞いてください。さよなら。